しの原点。
福島民放とラジオ福島の連携企画、私の原点。県内の企業や学校、団体などのトップに、その原点や支えになっている教え、目指す未来などを伺っていきます。今日は郡山市出身で現在東京でベータ国語教室の代表を務める前方武さんの登場です。前方さんが代表を務めるベータ国語教室、まずはこちらどういった塾なのか教えていただけますか。
はい、1995年に日本初の中学受験国語塾っていうふうなことで始めた塾なんです。で、今は文京区の千駄木と本駒込、あとは港区の南青山と白金高輪、はい、あとは、お茶の水にも教室があります。それで中学受験国語塾だったんですが、算数もいい先生いませんかとか、あの大学受験するのでまた戻ってきていいですかとかいうことが随分あってですね、
はい、
今はもうどの科目の先生もいるし、大学受験までもやってるっていうのは全部個人指導なんですけども、一対一で徹底的に勉強しましょう、勉強するといいこともあるよねっていう感じの塾ですね。
そういった特色を持つ塾をどうして立ち上げようというふうに思われたんですか。
はい、一番初めは四谷大塚で先生をしてるときに、前方先生うちの子秘密に見てくれませんかっていう親御さんが結構いたんですね。でその時にやってみたらべらぼうに受かったんですよ。
ほう、
すっごい私もびっくりしまして、まあ、東京の受験のトップの開成とか桜蔭とか慶応中等部とかにバンバン受かって、
はい、
えこれって俺が教えるとこんな風になるわけっていうのが初めですね。でその時にあの法律をすごい勉強してきたことが、法律の勉強問題の解き方を中学受験の国語にも応用できるっていうことがだんだん分かってきまして、
はい、
そういうことをやってる教えてるうちに、またさらに翌年も受かる、またさらに受かるみたいな感じでずっと続いて、もう25年目になってます。
そんな前方さんの原点と言われたら、
はい、
真っ先にどんなこと、あるいはもの、人を挙げられますか。
はい、僕朝霞高校出身なんですけども、
ええ、
暗高時代から自分なりには必死に勉強してきたんですね。
ええ、
で、まあ必死に勉強して、あの司法試験も受かるかなっていうところまでは自分なりには行ったんですけども、勉強しすぎて体壊してしまったんですね。
はい、
で法律そのものではないけれども、あの法律の考え方を生かすような形でこうやってやれてるので、まあ、原点といえばあの暗高時代から大学の勉強のことですし、そこから学んだことは必死に何かを突き詰めて頑張っていけば、そのものではうまくいかないとしても他の世界で応用することができることも多いので、あのしっかり頑張りましょうっていう感じですかね。なんか真面目すぎてつまんないですね。
いえ朝霞高校時代は例えば1日何時間ぐらい勉強していたとか。
ですね、夜の1時にオールナイトニッポンが始まるぐらいで勉強終わろうっていう感じですかね。
そこからラジオを聞いて、
聞きながら寝ちゃうんですけど、
10
分20分そんな感じですよね。
ではふるさと郡山、福島、そして暗高時代の思い出といったら、一生懸命何かに打ち込んだ、勉強に打ち込んだという部分でしょうか。
そうですね。
小さい頃はどんなお子さんだったんですか。
ものを深く考えるタイプの子供だったんだと思うんですね。僕郡山四中なんですけども、中2か中1の時に給食食べてて、あれ熱って分子の運動なんじゃねって思ったんですね。
はい、
これでポッと思ったんで、給食食べた後に図書館にババババって走ってったら、で百科事典あったんですんごい必死に調べたら、熱とは、熱の本質は分子の運動エネルギーでありって書いてあって、当たった、びっくりしましたね。でもそういうなんか物事の元は何かって考えるタイプの子供では絶対あったですよね。
ベータ国語教室を立ち上げてから25年ということだったんですが、はい、今年の9月に一冊の本、全教科対応、読める、分かる、解ける、超読解力を出版されました。
はい、
こちらどういった内容の本なんでしょうか。
ですね、国語っていう科目は普通の人が考えるとぼやーんとした捉えどころのない科目だっていうふうに見えるかもしれませんけども、文章を読むときにはそのベースになるようなものの見方、考え方っていうのは本当はあるし、そんなに複雑なものではないんですね。
はい、
なおかつ問題を解くときにも手作業をして自分の判断を目で見えるようにしていけば、問題を解くときにも判断ミスは減らすことができる。
はい、
でそういうふうに、もう文章を読むときのベースになるようなものの見方、考え方、 問題を解く時の手作業による自分がエラーを起こさないようにするような方法、そういうものが本当はあって、それで僕は25年間教室ずっとやってこられたわけですけども、そういうことを広く皆さんに知っていただいて、読解力を高めて、読解力を高めることができれば理解できる文章の範囲も広がるわけですから、そういうふうに理解できる文章の範囲が広がれば、ものを正確に正しく考えることもできますし、判断ミスもだいぶ減るでしょうから、そうやって読解力を高めることで人生を切り開こうっていう、そういう趣旨の本です。
もう早速ずいぶん人気になってると伺いましたよ。
ありがたい話ですよね。私みたいな無名な人間の本なんかは普通は本屋さんに置いていただけないので、自分で著者が買い取って、それで本屋さんに置いてもらったりともするらしいんですけども、本当ありがたいことに増刷が決まりまして、もうそういう悪夢からはちょっと解放されましたねっていう感じですね。
これやっぱりこう自分のノウハウをいろんな方々に伝えたいという部分だったんですか？
まあそうですね。今までは本に書いてある内容を実行すると本当にできるようになってしまいますんで、まあ、自分の商売の都合で、まあ、秘密にしとこうっていう、なんかちょっと小心者っていうんですか、自分勝手な考えもありましたね。でももうずっとやってきましたから、はい、これは皆さんに知っていただいた方がいいなっていうふうな判断をしたわけですね。
これはもうやっぱり地元ふるさと福島の皆さん方にも読んでいただきたい一冊じゃないですか。
そうですよね。できれば福島でばっかり売れて、ね、他の地方で売れなかったら福島の成績上がっていいですよね。
確かにそうですね。いやでもそのふるさと福島で勉強に悩んでいる子どもたち、はい、子どもたちに伝えたいことって前方さんどんなことでしょうか？
そうですね、勉強は、まあ、その時は家だったりするかもしれませんけども、そのことで自分の世界未来が開けていくっていう面も確かにありますから、苦しくても多少苦しくてもそこは頑張って何かを身につけていけば将来役立っていくし、
はい、
それが、ま、もしその直接的に役立たないとしても頑張った経験は将来自分の自信になるわけですから、精一杯目の前のことを頑張ってみたらどうですか、うん、っていうふうな気持ちはありますね。
また親御さんにはどんなことを伝えたいと思われますか？
目の前の目先の成績とか、
はい、
合格不合格ではなくて、勉強すること自体で子どもが成長してレベルアップしていく、あるいは子どもの世界が広がっていくって面は確かにありますから、受験勉強の弊害はあるとしてもそっちのプラス面もしっかり見てお子さんに接していただければと思います。
それでは最後に、今後このベータ国語教室をどんな成長させたいかなど描く未来を聞かせていただけますか？
はい、この本に書いてある内容を理解して実行していただければ読解力、ものを考える力は確実に上がりますので、それを実行してくれる方が増えて世の中が少しでもプラスの方に進んでいけば、まあ、教室は消えてなくなっても構わないんで、はい、そんな感じです。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
福島民放とラジオ福島の連携企画、県内の企業や学校、団体などのトップにその原点や支えになっている教え、目指す未来などを伺っていく私の原点。今日は郡山市出身で現在東京でベータ国語教室の代表を務める前方武さんに伺いました。